8ページ、9ページ。中学生以下の医療費無料制度について。宇奈中3年、西舘里美議員。質問。近年、全国的に少子高齢化の波が深刻になってきています。これは市内の小中学校においても、児童生徒数の減少という形で表面化しています。学校には空き教室が目立ち、運動部も所属する部員が少なくなり、なんとなく活気がなくなってきていると思います。運動部の友達がもっと部員がいれば、いろいろな練習ができ、大きな大会に行けるのにな、と話していました。このまま行けば、さらに児童生徒数は減少を続けていくと思います。私は何とかして児童生徒数を増やす手立てはないかと調べてみました。その結果、全国では中学生以下の医療費は全額市町村で負担してくれるという制度を見つけました。これにより児童生徒数の減少をストップさせるほか、市全体の人口も増加の傾向に向かわせることが期待できると思いました。私の住んでいる筑波未来市では、中学生以下の医療費負担はどのようになっているのでしょうか。中学生以下の児童生徒に対しての支援について教えてください。市長答弁。西舘議員のおっしゃる医療費の負担が減ることによって、子育てしやすい環境を作ることは人口増加につながり、児童生徒が増える。という考え方は非常に素晴らしい考え方です。私も同感です。茨城県内もほとんどの市では子どもの数が減少しており、当市においても少なからず児童生徒数が減少している学校もあります。市内では未来平地区の住宅開発が順調に進んでおり、人口もさらに増えてきますので、宇奈中学校の生徒数も増加していくものと考えています。現在、茨城県内の市で、平成23年度毎月人口が増加したのは、唯一、筑波未来市だけですので、今後の発展が期待されています。それでは、医療費の助成制度についてご説明します。医療費の助成制度は、茨城県の制度で、丸福と呼ばれ、医療費の自己負担分の一部を、茨城県と各市町村で 50% ずつ助成しています。西舘議員のおっしゃる医療費の無料化に関しては、小児丸福というものです。茨城県の制度では、小学3年生までが対象ですが、西舘議員がおっしゃっているように、私も子育て支援については大変重要なものと考えていましたので、2年前の市長選挙のマニフェストの一つに、所得制限の撤廃と小児丸福を小学6年生まで拡大を掲げました。私が市長に就任した1年目の去年の3月議会において、医療福祉費、支給に関する条例を改正し、昨年10月から市独自で対象者を小学6年生までに拡大し、合わせて所得制限をなくして新しくスタートしたところです。これにより、市では小学生までの医療費を軽減し、子育て世代へ経済的支援が図られることから、今後も児童生徒の増加につながっていくものと考えています。今回のご質問のように、全国的には対象年齢を中学生まで拡大しているところもあるようです。中学生までのさらなる拡大については、今後の検討課題とさせていただきます。保健福祉部長答弁。 茨城県の丸福制度を超えた部分については、全額市の独自の事業となるため、財源の確保が必要となってきますので、対象者を中学生まで拡大するためには、さらなる財源の確保や近隣市の動向も見ながら、今後検討していかなければならないと考えています。通学路の街灯について、八原中3年、井上拓海議員。質問。僕の通学路になっている陽光台3丁目の県道沿いには、街灯がほとんどありません。部活動を終えて下校する夕暮れは、周りは薄暗く、見通しが悪くなります。歩行者からは、自転車のライトで僕の存在がわかると思いますが、僕からは自転車のライトだけでは歩行者の存在がわかりません。実際、下校途中でランニングをしている人に気づかずに衝突しそうになったことや、歩道の段差が見えずバランスを崩したこともあります。また、暗闇の中では不審者や変質者などの存在も気になります。暗い道を一人で歩くのはとても怖いと思ったことが何度もありました。母が学校周辺の防犯パトロールをした際に、通学路があまりにも暗いのでとても驚いたと話していました。通学路は生徒だけでなく地域の方々も利用されている道です。事故や事件を未然に防ぐためにも、街灯を増やし、明るく安全な街にしていただきたいと思います。教育庁答弁。通学路の安全確保については、各小中学校ごとに、毎月あるいは毎学期に複数回、先生方が安全確認を行っています。また、保護者と連携した安全確認も行い、危険箇所の把握に努めています。危険箇所については、状況によって通学路の見直しや、児童生徒に交通安全の指導徹底を行っています。井上議員のおっしゃる場所について、現地を確認したところ、街灯がほとんどなく、夕方は薄暗く、見通しが悪い状況でした。今後、学校や市担当課及び道路管理者などと協議をし、通学路の変更の検討や街灯の設置、要望などをしていきます。市長答弁。井上議員がおっしゃる道路については、今、八原丘陵部、区画整理事業により整備された歩道付きの道路で、茨城県が管理する県道です。この道路の照明は、交差点のみ街路灯が設置してあるのが現状です。市としては、街路灯の設置など、道路照明の設置を検討しておりましたが、今回の井上議員の質問で、早急に対応しなければならないことを、再認識し、現在、道路管理者である茨城県と、道路照明の設置の対応について協議を進めているところであり、早急に街路灯を設置するよう対応します。道路の整備について、国土中3年、山田聡議員、質問。古今、八原地区の道路は、整備率が低く感じられます。特に、古今コミュニティセンター近くは、歩道が整備されておらず、道路の凸凹が激しく、危険箇所が多く見られます。コミュニティセンターは、古今小学校の近くにあり、古今小の児童も、この道路を通ることが多いため、歩道が整備されていないことは危険だと思います。また、国道294号は、道路脇の轍に 雨水が溜まりやすく、水溜まりにはまり、怖い思いをしました。他にも、コキヌ・ヤワラ地区の道路には、歩道整備が行き届いていないところが多く見られます。市では、道路整備についてどのようなことを考えているのか伺いたいです。市長答弁。市が管理する道路の長さは約 900km という大変長い距離で、そのうち歩道の長さは約 30km です。市では毎日道路パトロールを行い、その中で通学路や緊急性、危険性なども考慮しながら優先順位を決定し、修繕工事などを実施しています。しかしながら、すべてを点検することは難しい状況ですので、市民の皆さんに道路の破損箇所の通報もいただいているところです。中学生の皆さんも、登下校中などで道路や歩道の危険箇所などを発見した際には、連絡いただきますようご協力をお願いします。コキヌコミュニティセンター東側の道路については、片側にガードパイプ設置による歩道空間を設け、安全対策を施してあります。私は常々、歩道のない道路は道路ではないと申し上げています。歩行者の安全を図るためには、歩道の設置が不可欠で、歩道を整えた道路こそが真の道路であると考えています。市では、市全体の道路を再確認し、歩行者に配慮した安全で安心な道づくりの指針となるような、歩道整備計画書を作成するとともに、それに基づく歩道のない道路は道路ではない事業を計画的に実施していきます。次に、国道294号の水たまりについてお答えします。道路管理者である茨城県に確認したところ、水たまりが生じている舗装表面をある程度削り、舗装し直す修繕工事を計画しているので、水たまりの解消が徐々に図れるものと思います。市内全域の道路整備に関する方針や整備計画については、総合計画や都市計画マスタープラン、道路体系整備計画によりお示ししています。市のホームページでも公開していますので、ぜひご覧ください。10ページ、11ページ。未来平方面のゴミ置き場のあり方について。八原中3年、沢田美月議員。質問。私の住む未来平地区は年々人口が増え、町の状況も大きく変化しています。一方、人口増加によって家庭から出るゴミの量も増えていることも事実です。最近ではゴミ袋をカラスなどが破ってしまい、ゴミを散乱させてしまう問題が起きています。地区住民の皆さんはゴミ置き場に網をかけるなどの対策を取り、なんとか被害を最小限に抑えているのが現状です。今後、住宅が今以上に立ち、人口も増えてくる中で、このゴミ問題はますます深刻化していくと思います。そこで、市ではこの問題に対して何らかの対応策があるのでしょうか。これは私個人の提案ですが、現在、八原中学校では、廃棄活動や、ゴミを拾う運動を積極的に行っています。市でも、クリーン運動などの清掃活動などを増やしていただければ、子どもも大人も市民みんなで、このつくば未来市を美しい街にしていけると思います。活気あふれる街にするためにも、この問題を解決することは大切なことではないでしょうか。市長答弁。まずはじめに、 この集積所についてですが、現在市内にゴミ集積所は約800箇所あり、その管理はすべてその集積所を利用している人たちにお願いしています。その管理方法は、ゴミ出しの独自のルールを決めるなどの工夫をするなど、様々です。集積所周辺の環境を良くし、快適に暮らせるようにみんなで協力し合うことが何より大切なのだと思います。次に、今後住宅が建ち、人口が増えると、沼以上にゴミ問題が深刻化するのではとのご心配についてですが、これまでも市では生ゴミ堆肥化の推進や、新聞紙などの古紙の資源化、それにこの4月から始めた容器プラスチックとペットボトルの資源化など、様々なゴミ減量の対策を行ってきました。結果、数年前と比較すると、一人当たりゴミの排出量は3割程度減少しています。この減量化の取り組みは、一人一人の心がけにかかっています。その自覚を持ってご協力いただくような啓発を行うことで、ゴミの減量化に取り組んでいきます。また、クリーン運動などの清掃活動をとのご提案ですが、当市には環境保全の観点から将来にわたって市のあるべき姿を描いた環境基本計画があり、身近な環境は自分たちで守ることがこの環境基本計画の原点です。そういう清掃活動ができるような地域は市の誇りと言えると思います。八原中学校の皆さんには、ゴミを拾うという運動をすでに実行していただき、とても素晴らしくありがたいことです。それを手本とし、大人への良い影響も期待でき、ポイ捨ても減ると思います。そして、このつくば未来市を中学生の皆さんが理想としている、活気あふれる美しい街にするためにも、沢田議員からのご提案を踏まえ、市民の皆さんへ環境美化をお願いしていきます。市民経済部長答弁。当市には先ほど市長が述べた環境基本計画のほかに、環境保全条例があり、良好な自然環境や生活環境を確保するため、市の責務や市民事業者などの責務を定めています。現在、年2回行っている市内一斉清掃は、この条例をもとに実施しています。また、品川・小貝川クリーン大作戦を年1回大掛かりに実施しているほか、牛久沼流域清掃活動も年1回実施しています。他に、公共施設里親制度があり、ボランティアのメンバーを市に登録していただき、公園や道路などの清掃を都合の良い時に実施していただくものです。さらには、古瀬の自然と文化を守る会や、城山を考える会という団体が、地域の自然環境を守ることを大事に考え、環境保全や清掃などの活動をしています。これらはすべてボランティアにて実施していただいています。こういった活動を地域のコミュニティで実施していただくことは、身近な環境について考えることにもつながり、ぜひともお願いしたいと思います。
信号と道路の整備について、伊那東中2年、工藤なにみ議員。質問。私は、板橋小学校前の主要地方道路野田牛久線の変速十字路と、板橋不良院前の Y 字路のことについて伺いたいと思います。まず、板橋小学校前の変速十字路ですが、県道19号、鳥出筑波線の信号を待つ時間が長すぎると思います。伊那東中へ行く新しい道ができたとしても、この道路を通る自動車はたくさんあります。しかも、そこの信号は待つ時間が1分14秒に対し、進める時間はたった26秒です。 そのため、通勤帰宅ラッシュ時は大変混んでしまいます。次に、停止線が駐車場出入り口より後ろにある板橋不動院の駐車場についてですが、もし信号が赤の時はどうすればいいのでしょうか。最後に、その先の板橋不動院前の道路が狭いので、八重城で曲がる自動車と直進する自動車によって混み合います。道路を広げたりすることはできないのでしょうか。以上のことを踏まえ、道路や信号の整備を整え、スムーズにより安全に改良することが必要なのではないでしょうか。市長答弁。私の姿勢の基本は安全安心な街づくりです。その中でも道路整備については最重要課題の一つと捉えています。私は常々、歩道のない道路は道路ではないと申しています。歩行者の安全を図るためには歩道の設置が不可欠であり、歩道を備えた道路こそが真の道路であると考え、今年度より歩道がない道路は道路ではない事業を実施し、計画的な道路整備事業に取り組んでいます。板橋小学校前の変則十字路ですが、この交差点は牛久市から森内方面へ市内を東西に横断する県道、野良牛久線と鳥田市方面から筑波市方面へ市内を南北に縦断する県道、鳥田筑波線が交差する市の渋滞ポイントの一つです。この交差点には、狙い平から小針、板橋を経由し、南太田に通じる福井30メートル、全車線延長2550メートルの道路が茨城県において整備が進められています。平成19年度にその一部として、板橋不動院から南太田まで740メートルが開通し、接続されたことにより、以前に比べ、板橋小学校の児童たちの安全が確保されましたが、閉塞交差点となってしまっている状況です。信号の待ち時間が長い状況については、工藤議員が細かく計測されたように、現在、牛久市方面から来る野田牛久線が優先道路となっており、そこに交差する鳥取筑波線の信号の待ち時間が大変長くなっている状況です。現在の交差点は、暫定的なもので、板橋不動院の駐車場から未来平までの道路が完成された際には、この交差点は完成形の十字路となりますので、スムーズな交通が可能となり、渋滞及び信号の待ち時間の解消がされるものと思われます。今後とも、板橋不動院の駐車場から未来平までの道路が一日でも早く完成するよう、事業主体である茨城県に対し、強く要望していきます。なお、板橋不動院駐車場から出るときの信号が赤のときの対応ですが、道路信号は道路に対し交通制限を行うもので、この駐車場から出ることは道路から出ることでないため、信号による交通制限の対象となりません。そのため、この駐車場から県道に出る際は、左右をよくご確認いただき、安全を確保してから出ていただくようお願いします。次に、板橋不動院前の Y 字路ですが、この Y 字路は住宅密集地区にあり、道路幅を広げる工事など、早急な対応は難しい場所ではあると思いますが、未来平から南太田へ向かう道路が開通し、先ほどの変則十字路が完成十字路になることにより、渋滞はかなり解消できるものと考えています。しかしながら、バイパス開通までには時間がかかりますので、渋滞緩和策や安全対策について、早急な対応をしていただくよう、道路管理者である茨城県や警察署など、環境機関に対し強く働きかけていきます。また、渋滞の原因となるY字路の合流や、右折車への譲り合いなど、ドラランのマナー向上により、渋滞が改善する部分もありますので、交通安全キャンペーン運動などを通じて、ドライバーに対する啓蒙活動も合わせて実施していきます。今回は、議事の概要をお知らせしました。当日の議事録は今後、市のホームページに掲載予定です。鋭い質問を行った12人の中学生議員たちの写真が載っています。議事日程が全て終了するにあたり、片庭市長から挨拶がありました。本日は、筑波未来市中学生議会にご参加いただきまして、心からお礼申し上げます。本中学生議会は、 中学生の皆さんに模擬議会の体験を通して市政や市議会に対する関心を深め、まちづくりへの参加意欲を高めていただこうと、平成21年度から実施し、今回で4回目となります。本日傍聴いただいた皆さんには、中学生議員の素晴らしい質問、そして堂々とした姿に、祝賀未来氏の明るい将来の姿を確信なされたのではないでしょうか。私も、ここに出席いただいた中学生の皆さんをはじめ、多くの中学生が、祝賀未来氏の将来について考えていただいていること、頼もしく、そして嬉しくも思います。さて、中学生議員の皆さんは、先週末から夏休みに入りましたが、この夏休みは3年生にとって、自分の進路について真剣に考え、悩み、家族と相談する大切な時間です。将来自分がどんな道に進みたいのか、そのためには、どんな勉強、どんな知識が必要なのか、しっかりと考え、その目標に向けて、自分の夢に向かって、進むべき高校に進学できるよう頑張ってください。2年生の方々も、自分の進路を考えながらも、今しか経験することができない部活動に、そして勉強に、がむしゃらに取り組んでほしいと思います。そして、大切な友達をたくさん作っていただき、人生の宝としてください。私は今、市長として市政運営を行っていますが、私の思い、それは市民の皆さんが、つくば未来市に住んでよかった。これからもつくば未来市に住み続けたい。そう思っていただけるような街づくりをすることです。そのためにも、一生懸命、新しいつくば未来市づくりに取り組んでいます。中学生議員の皆さんも、大きな夢があると思います。夢は見るためのものではありません。叶えるためにこそあるものです。皆さんの持っている夢の実現に向かって、失敗を恐れず、大いにチャレンジしてください。私は皆さんの夢の実現を全力で応援します。頑張ってください。